さて、今朝の私のメッセージ、その主題は、信仰の視点はどこになります。サブタイトルとして、信仰の姿勢であります。テキストは、第2ペテロの手紙の2章の15節、16節です。わずか2節であります。どうぞ聖書をお開きになってください。よろしいでしょうか。第2ペテロの手紙、第2章15節、16節です。はい、お願いします。
彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、この預言者の正気を失った振る舞いをやめさせたのです。
ちょっと雑音が入って、ちょっと聞きにくかったと思いますけど、ちょっと私もう一回お読みいたします。第2ペテロの手紙の15節16節。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子バラムの道に従ったのです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、この預言者の正気を失った振る舞いをやめさせたのです。はい、この2節から今日はメッセージを進めてまいりたいと思います。前回私たちが第2ペテロの手紙の箇所から神様の御声を聞いてから、皆さんすでに4週間経過いたしました。4週間経過したら、ほとんどの人々はまずドライブスルーで忘れてしまっておられるんじゃないかと思いますので、少し私は復習をして、そして今日の本題に入っていきたいと、こう考えております。ペテロはこの第2の手紙の中で、信仰から外れてしまった異端者、その実情を述べております。当時キリスト様の福音が述べ伝えられた小アジア、今のトルコです。この辺りに、あちらこちらにですね、信仰を受け入れた人々がいましたけれども、またそこで信仰が堕落してしまうような異端の動きが活発化してまいりました。そして異端は悪魔の力であり、サタンの力であり、現代に至るまで世界各地で、そして猛威を振るっていることも習いました。そこでペテロはこのクリスチャンたちが偽預言者とか偽教師たちに惑わされないように、神様にしっかりとつながれるように、この手紙を書いたんです。前回のメッセージにおいて、ペテロはその偽預言者、偽教師の姿について2点語りました。1つ、それは快楽を求める人たちに対してです。2章の13節をお読みいたします。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのです。昼は神様の御業を行うときでありますね。これはヨハネの9章4節に書かれています。彼らはその大切なときに飲んで騒いで、生徒の愛の交わりはもうシミのような存在になってしまった、忘れてしまった。もう一点は、性的なことに執着する人たちであります。2章14節、その目は寛因に満ち、罪に飽くことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。ペテロはそのような社会の中で、社会で生きるには信仰の視点が大切であるということを述べました。私たちは迷いやすく、そしてまた正しい道から外れやすい羊のような存在である。良い羊飼いであるイエス様から目を離すならば、もう簡単に迷ってしまう存在であることを私たちは学びました。皆さん、今の時代、私たちを取り巻くこの社会は決して甘くはありません。いえ、悪の働きを軽く見ては見くびってはならないと思います。霊の働きを軽々しく考えてもなりません。そこで大切な生きるその姿勢というのは、あのヘブル人の手紙の12章2節、この言葉に要約されると思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 この聖句、皆さんと一緒に声出して読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。はい、ありがとうございます。ここまでが実は前回私が学んだところでありました。今日のメッセージはその続きであります。今日の聖書箇所も実はこの偽預言者あるいは偽教師に対するところのメッセージでもあり、どう私たちが生きるべきか歩むべきかということを教えてくれています。クリスチャンが間違えることがないように注意を促すものであります。そこで今日私は皆さんのレジュメに従って、お手元のレジュメに従って2つのポイントからお話をさせていただきます。1つ、それは使徒たちと異なる教え、これに私たちは目をしっかりと置いて注意しなければならないことです。初代教会時代、使徒たちが語り教えてきたクリスチャンライフに異議を唱える人々が現れました。そしてその誤った教えに多くの人たちが汚染されていったんです。ペテロは第一の手紙においてクリスチャンに求められる生き方についてこう述べました。1章の13節ですから、あなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。14節従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。主イエス・キリスト様を信じ救われた者たちは古いものを脱ぎ捨てて新しい歩みを始める責任があります。パウロはこう言いました。第一コリント6章の20節です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。皆さん、異端の教えに、間違った教えに汚染されたと先ほど申し上げました。今回コロナの感染によってこの汚染というのがどんなに速いスピードで私たちの身の回りで広がるかよく私たちは分かるんですね。昨日でしょうか、九州の水俣をテーマにした水俣という映画が完成いたしましたね。そして間もなく大阪でも公開されます。本当に水俣の町ある工場から流されたこの毒薬が、それを食べた魚、またそれを食べた人間、みんな被害を受けつになって大変な体心傷者になってしまった。そして今なおその魚を食べた妊婦の方が胎児に影響を与えて生まれた赤ちゃんも心傷者であった。そういうことがこれから映画を通して大きくアピールされますが、汚染なんです。汚染っていうのは皆さん怖いですね。サタンは全く同じようにですね、この誤った違った教えをですね植え付けてしまった時に瞬く間にそれが広がってしまったんです。ところが教会の中にはその汚染は良くないと分かっていながら汚染に染まってしまう人々が現れたんです。つまり教会の中で今まで語られてきた教えにを喜ばない、もっと自由な生き方をしたいという人たち、そんな堅苦しい教会生活を送る必要はないんだという人も現れてきました。先祖伝来の虚しい生き方、あるいは無知であった時のさまざまな欲望 に従うところの生き方、それを求めるそういう人々も現れてきました。つまり福音は受け入れたんです。しかしそれに従っていかない、そう従うことを喜びとしない、こういう人々が現れました。神様の愛、神様の許し、魂の救いというメッセージは喜んだんです。でも喜ぶだけでその後に従うということがなくなってしまいました。しかし神様に愛された者としてどう生きるのか、神様に罪が許された者としてどう生きるのか、また神の姿に似せられた者としてどう生きるべきなのかなどについて人々は考えなくなってしまったのです。つまり自分の古い生き方や悪い習慣に目をつむってしまったわけです。で、このような考え方を持つ人は現代もいます。私たちの肉は それを非常に心地よく感じるからです。彼らは一度は神様を信じて神様に預かった、神の恵みに預かった人たちです。しかし古い生き方や悪い習慣から離れられないのであります。それらは肉を喜ばせるところのものです。つまり肉に勝てないんです。皆さん、私たちもどれだけ頑張っても肉に勝つことはできないんです。人間が持つ習性の一つ、それは人間は変わりたくないときに相手に変わってほしいと思うことです。私は僕が変わるんじゃなくて、あなたは変わってくださいよ、あなたは変わってくださいよ、そうしたら変わるんですなんて私たちは考えます。皆さんいかがでしょうか。よほどできた人であるならばそういうことはないと思いますけど、自分が変わることよりも相手が変わることを私たちはまず考えるんですね。皆さん、相手はそんな簡単に自分の意見を聞いて変わってくれません。ある時は反発してまいります。ですから衝突がそこで起こってしまうんですね。私たちの人間関係でそれを経験することはないでしょうか。同じようにキリストの福音に従えない時に福音の理解そのものを変えようとしてしまうことがあるんです。ペテロはこう言いました。1章20節、ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。聖書のどんな予言も、これは皆さん、先に起こることの予言だけじゃない、御言葉を指しています。聖書のどんな御言葉も勝手に解釈、つまり都合よく、自分の都合の良いように解釈することがないように心得なさいとペテロは言いました。また3章の16節ではこう言っています。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。聖書は素晴らしい書物です。神様が私たちに与えてくださった神様からの最高の贈り物です。聖書の中には宝がいっぱい秘められていて、また聖書は私たちを励まし、力を与え、本当に私たちを先導してくださる素晴らしい書物。しかし、この聖書に問題を投げかける人々が現れていました。そうです。ペテロはその人々を偽の教師、また偽教師、こう呼んでたんですね。皆さん、教師と呼ばれる人々でしたから、指導的な立場にあった人たちでしょう。残念だったのは、信仰がまだ若いクリスチャンを独自の解釈で説得していたんです。指導者の言うことは一目置くのが普通ですよ。教師であるならば、先生の言うことならば、まあ間違いないんじゃないかと勘違いしてしまうんです。自分たちがこの断念した生き方を彼らにも断念させようとしてしまったんです。それは主に忠実に生きようとする人たちの歩みを妨げることになりました。ペテロはこの問題を軽く見てはならないと教えました。ですからこのように述べたんです。第2ペテロの手紙の2章15節、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。現実にその偽教師によって誤った道を歩いていた人たちは人生をさまよい歩んでいました。皆さん、ここがバロメーターです。偽の教え、偽教師、偽預言者、そのような教えに従っていったときに、そこには本当の平安がありません。そしてさまよいが出てくるんです。それは見たら分かるんです。平安がないんです。落ち着きがないんです。目が定まっていないんです。本当に神様にあるところの安らぎを持った人はそのような歩みをしないはずであるということが私たちは分かってくるんです。そうです。ペテロは旧約聖書を開いて、そのことをもう一つの例を拾い開いてですね、彼らに教えようとしました。それが第二のポイントです。それは反面教師に学ぶことです。皆さん、イスラエルの歴史は、ユダヤ人の歩みは反面教師です。聖書にはユダヤ人たちのイスラエルの失敗がずっと書かれています。クリスチャンは完成された立派な人というのは決してありません。いいえ、普通の人と全く変わらないんです。でもその人が神様の恵みによって変えられていく、ビフォーとアフターが大きく変えられるのがキリスト者。それはクリスチャンの力ではない、全能の神様の力によって変えられていく、そのプロセスに預かったのがクリスチャンというんです。クリスチャンという言葉は前もお話しましたね、 クリスティアンという言葉です。クリスト、クライスト、これはキリストです。イアンというのは何々に似たものという意味です。初代教会時代、多くの人々がイエス様にお従いした人々の姿を見たときにですね、イエス様はおられないんだけどキリスト様のように見えた、映ったんです。ですからクリスティアン、クリスチャンと呼ぶようになったと言われています。皆さん、そのような歩みができる、それがキリスト者、なんと幸いのことではないでしょうか。自分の内側にはその力はなくても、自分の内側にはその勇気や、ある意味でエネルギーがなくても、神様が私たちに介入してくださるときにできる人になるんです。これがビフォー、アフターの違いなんですね。それが私たちに与えられる恵みです。幸いであります。2章15節を読みします。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子バラムの道に従ったんです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、16節。自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、この預言者の正気を失った振る舞いをやめさせたのです。皆さん、バラムの道とは実に一体何だろうかと私たちは思いますね。しかも口が聞けない動物が人間の言葉を、声を放って話し始めた。皆さん、オウムの中にはそういうオウムがいるんですね。人間の声そのまま、しかもね、オウムはすごい優秀だと思うんだ。アメリカのオウムは英語で話すんです。日本のオウムは日本語でね、その日本言葉をそっくり話す。びっくりしますよね。おはようございます。どこにいるかな。オーストラリアでグルモーニンって言われてね、私びっくりした経験があるんですよ。そういうことですね。オウムというのはすごいなと思う。でもオウム返しというようにですね、限られた語彙しか彼らはリピートしないわけなんですよね。しかしここではですね、口が聞けない動物のロバが人間の声で話した。まずありえないことです。そうでしょ。ロバであろうとラバであろうと牛であろうとね、人間の言葉を話すことはありえない。まあオウムであれば少しは分かるかもしれないけども、ロバが、でも聖書にそれ出てるんです。ですからますます分からなくなりますね。なぜペテロはこの例話を引いたんでしょうか。この例話はユダヤ人にとっては分かる言葉なんです。分かる例話なんです。日本人の、異邦人の我々にはちんぷんかんぷん。そうです。バラムという人が歩いた道は曲がった、神様から離れた道であることを教えているんです。そうです。バラムという人は偽善者の典型でした。バラムという人は旧約聖書の民数記22章から24章に書かれています。お時間取れるときにぜひお読みになってください。バラムは神様に愛された人でありました。神様に仕える人であったんです。本来神の近くにあるべき人だったんですね。そうです。短く言うならば、バラムはこういう人でした。彼はモアブの王バラクに便宜を図って、せっかく神の言葉を示されながらも、不義の報酬を愛して神に従わなかった人です。賄賂をもらったんです。お金なんです。皆さん、どこの国も、いつの時代もお金が動くんですよ。お金が動くことによって人々は惑わされる。日本の選挙もそこでかつてお金が動いたことがありました。本当に意外です。私は本当にドイツ語のことわざの中で素晴らしい言葉を今思い出したんですけど、ゲルト、シミアゲルト、こういうんですね。お金はこの潤滑油であるって言うんです。つまり機械が、ドイツは機械がいろいろなマシンを作る、昔から作っていますけど、そこに油を注ぐことによって機械がこの円滑にこう動くわけですね。お金だつんです。お金を入れることに油のようにで潤滑して本当にうまくずっと動いていくと、そういうことを言った人がですね、ゲルト、シミアゲルト、本当にそう思いました。私はそれね、皆さん、このバラムの時代ですから紀元前ですよ。少なくとも3000年以上前ですよ。三千数百年前でしょうね。その時代にもすでにですね、この不義の報酬である賄賂、不正のお金をポケットに入れて、彼は堕落してしまったんです。そして彼は表では神様のことを説く聖職者だ、話してたんです。でも裏ではお金がすっぽり入る、そんな生活をしていた。つまり口と心が別々の人物であった。口と心が別々の人物。神様はそのバラムに天使を送られたんです。 そして何度も道を示して忠告されたんです。一回だけじゃないんですよ。しかも最後にはロバの口を通して話すという超自然的な方法でバラムに語られた。これは神の天使がそこで働かれたと思います。バラムは後に悲惨な末路をたどることになりました。それが民数記31章8節に書かれています。お読みします。その殺された者のほかに彼らはミディアンの王たち、すなわちエウィ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。またベオールの子バラムを剣で殺した。聖書ははっきり書いて悲惨な最後を遂げました。これはね、偽教師の哀れな末路を示す例であるとペテロはここで挙げたんです。ところで皆さん、今日の世界を考えてみましょう。今の時代は AI が非常に盛んになってますね。もう AI の時代とみんな言うんです。科学も進んでますよ。そして人間の知識がどんどん進みます。今週からノーベル賞候補者が発表されることになります。これから約10日間のでしょうからの間でしょうか、ノーベル賞受賞者の発表がいろいろな分野で発表されていく、そういう週に入りますけど、確かに知識が栄え、非常に豊かな時代になりました。少し前々と比べるならば、それが目を見張るようなものでありました。皆さん、数百年前まではね、飛脚という人がいた。飛脚はレターを小さなボックスに入れて担いで、そしてふんどし一つで江戸から浪速までよいしょよいしょって走っていって、その手紙を届けたわけでしょ。今は皆さん SNS でクリック一つでポンとオーストラリアに、ポンとアメリカに、ポンとニュージーランドに、皆さんロシアに、もう素人の、全く素人の私であってもですね、海外の人々に連絡を取れる、安易に連絡を取れる、こんな時代になって、わずか数百年、本当に。ですから皆さん、人間が知識を誇るのは分かりますよ。こんな発展したんだから、こんな発展した世界だから、こんな発展した人間の英知だからといって、人間はどんどんどんどん高まる。皆さん、あのかつての時代もそうでしたね。イスラエルの民が、また異邦人たちが自分たちの知恵を誇って、そして自分の力を誇った時にですね、あのバベルの塔を作り始めた。神の頂に登ろうと、そして神様はそこに怒りを発して、そのバベルの塔を潰されました。そして多言語、いろいろな言語が生まれた聖書に書かれ、言葉による混乱がそこで生じたんです。皆さん、決して人間は新しいことをしていない、繰り返していると私は思っています。どんどん栄えることはいいことでもありますが、かえって人間を愚かにしてしまっています。しかし皆さん、そこには昔もそうですが、今も迷信とか歪んだ禁欲主義とか、そういった事柄が説かれるようになりました。また誤った自由解放を叫ぶ声も叫ばれるようになりました。その反動で皆さん、極端な方向へ傾いてはいないでしょうか。皆さん、こんなに豊かになった世界でありながら、コロナ一つ私たちは抑えることができなかったんです。1年以上にわたって道徳の、そのモラルの低下はどうでしょうか。昔はこんなことなかったねと年配の方が言われます。そうです、道徳は確かに低下してまいりました。また父の権利、父権、これも低下してしまいました。皆さん、地震、雷、火事、親父なんて昔、お父さんの近くに行くだけでビビビッとして困ってしまう、怖いと言ってた昔があったんですよ。今お父さんのことを、皆さん権利を、父の権利をどれだけの子どもたちが尊敬しているでしょうか。芸術の堕落、芸術という名のもとにどんないろいろな芸術のことが行われているでしょうか。説明するはずがありません。また堕胎問題、これはとっても大きな問題です。堕胎問題はこれからもさらにさらに大きくなっています。聖書は堕胎は罪であることをはっきりと述べております。ある聖書が、ごめんなさい、ある学者が、生物学者です、確かドイツだったと思いますけど、先週こんな発表をしたんですね。このままでいきますと、2100年には男性、男の子の人数と女の子の人数が アンバランスになってしまって、女の子の人数がはるかに増えるそうです。そして男の人数が非常に少なくなって、でそこで社会的混乱が起こるだろうというふうに、でその背後には堕胎、これが非常に安易に行われている時代、世界的レベルでとその学者は言っています。まあ近い現代では2030年だと言っています。2030年に男性の数が女性比と五分五分にはなって、はるかに大きく変化していくというふうにその学者は述べております。まあ宣教の声の11月号にそれを書きましたので、です宣教の声を皆さん読んでみてください。今フリーセックス、愛し合ってるなら性の関係を持っていいじゃないか、どこが悪いの。皆さん、神様という方が生活に入ってこないと性が乱れてきます。性が乱れるならば道徳が乱れます。道徳が乱れたら倫理が乱れます。そうすると収束がつかない社会になってしまう。そうです、それが今の時代になります。校内暴力、学校のさまざまな問題、先生方は疲れていると思います。ベストを尽くして先生たちは子どもたちを愛して育てようと思う。でも暴力が、モンスターペアレンスという言葉も聞かれます。いろんなことがあります。そして同性愛問題、皆さんこの問題も私は未だにわからないんです。どうしてと思うぐらい、でも大きな問題になってますね。しかも世界的レベルです。同性愛問題は皆さん、あのイスラエルの国です、テルアビブは同性愛デモンストレーションでも世界で一番初めに起こったところなんです。毎年皆さんテルアビブで、これイスラエルの今首都です言われていますね、エルサレムが本当は都ですけどまだ首都と呼んでます。その同性愛のデモに毎年10万人以上の人々が集まってくるんですよ。どうして神様が愛されたイスラエルで、そしてまたユダヤ人の国であれでこんなことが起こるのか。いや、イスラエルを見れば世界の縮図だと私は言います。エルサレムで衝突や問題やこれらの問題がですね、もういっぱいあるんです。聖なる都と言われているエルサレムがこんなふうになってるんですよ皆さん。そしてこの最後の同性愛問題ではテルアビブのデモだけじゃなくてエルサレムで昨年はデモが起こったんですよね。もう考えられないことが起こっている。神様はどれほど心を痛めておられるでしょうか。皆さん、これらがエルサレム、イスラエルだけじゃなくして、いや日本、また世界の特に先進国と言われている国々、こういった国々に、ね、起こっているんです。普通化してしまったんです。どう私たちは生きたらいいんでしょうか。それは聖書の権威と聖霊によって支えられて生きることです。そこにしかありません。神聖したクリスチャンとして神様の恵みを私たちは本当にしっかりと受け止めていかなければ、それに立ち向かうことができない。なぜ、社会はそれほど汚染されて、それほど混乱状態にあるからです。そこで第二ペテロの1章の5節から7節でペテロはこう言いました。お読みします。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。ここに7つの項目が、特目が挙げられていることを前に述べました。覚えてらっしゃるでしょうか。短く見てみたいんです。7つの恵みの性格のまず第一は、信仰には徳をと言っています。徳というのは道徳的な立派さのことであります。徳があるということは道徳的に立派な人です。それは主イエス様のうちに表された徳、すなわち神様のご性質を表しています。キリスト者が、クリスチャンがイエス様と共に生きる歩みの中で信仰に徳が加わると、主イエス様に似せられて、主の清さ、謙遜、優しさ、柔和、こういったことを身につける人に変えられている。2番目、徳には知識を。皆さん、神のご性質を身に帯びていくために知識を増す努力も必要です。しかし知識ばかり追求して信仰生活が形骸してしまってはいけません。過去のキリスト教の歴史において私たちは反面教師をたくさん見ることができる。知識だけを追求してしまって外れていってしまったんです。信仰の実践には知識による方向づけが必要なんです。物事を正しく判断して、正しく、そして、 見極める。御言葉によってその視力が、正しく判断する視力が必要となってきます。また知識とともに知恵も必要です。私たちの身を守ってくださるからです。ですから知識が加えられることも大切なことです。そして3番目、知識には自制を。自制とは皆さん、セルフコントロールと言われるように、自分自身を正しくコントロールすることです。ペテロの時代、キリスト者は、クリスチャンたちは異教社会の中にあって不道徳と直面させられました。そして今挙げましたような、さまざまな歪んだ社会の中に置かれていました。そうです、彼らは正しく生きようと願っていても、周りに誘惑する環境がありました。それは今の時代もそうではないでしょうか。そうですね、自分が正しく生きようと思っても、周りが、その環境がそうだと、なかなかそれは難しいこと。私の心は燃えていても、たやすく神の御心を見失ってしまうんです。そして自分の欲の方へ引きずられてしまうという弱さがあります。ですから大切なことは、その弱さにどれほど気づいているかということです。気づいていなければ本人がどうしようもありません。神様は弱い私たちのために贖いの御業を成してくださったんです。弱さによって永遠の滅びに向かうことがないように、神様は逃れの道を用意してくださいましたね。救いの道を用意してくださいましたね。それは次の御言葉が示しています。第一ペテロの1章の4節後半の方です。それは主の約束によ、その約束によって、あなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。私たちはイエス様の十字架のによって律法が廃棄されたことを知りました。恵みによって救われること、私たちは覚えました。ですから自由となったんです。しかしその自由をどう用いるか、自由を何のために用いるか、自分を喜ばせるために自由を用いるのか、あるいは神様を喜ばせるために自由を用いるのか、あるいは自分を律するコントロールすること、そのために用いるのか、皆さん、用い方は It's up to you、 あなた次第なんです。どう私たちはこれを受け止めるか、与えられた自由をどのようにコントロールするのか、信仰者と生きる、このことが問われてまいります。自制は大切です。皆さん、自制には私は管理も伴うと思います。例えば時間の管理です。あなたの24時間という時間はあなたに与えられた時間でしょ。極端に言えば自由なんです、どう使うかは。しかしお仕事をなさっている方は8時間なら8時間拘束されます。睡眠の時間もあります。でもフリーの時間もありますね。自由です、自分がどうそれを使うか。皆さん、多忙な方には正しく管理する知恵が必要ですよ。忙しいからできないってなったら本当にできないです。それぐらい忙しい、またいろいろやるべきこと、魅力的なこと、周りにたくさんあるんですね。忙しい生活の中でもつい時間が足りないように感じてしまうんです。確かに足りないんですね。しかし時間はご存じのように作り出すものである。皆さん、生み出すものであるんです。なぜなら自分のしたいことには時間作るじゃありませんか。こんなに忙しくても、こんなに大変でもね、自分の好きなことにはやるんですよ。やってしまうんです、言ってしまうんです。私たちはつまり自分が自分でコントロールしてるんですよ。任せられてるんです。フリーですよ。そうです、多忙であるからこそ時間をうまくコントロールして、時間と時間の間に神様の義を行うスペースを置くことです。神様の愛を表すためのスペースを確保することです。そういった意味で自制が求められる。無駄な歩みを、無駄な働きをカットしていくことですね。同じように私たちは神様から与えられた健康も自制が必要だと思います。体力に応じた仕事量、自分の体に応じた活動、すべて神様から託された体の管理任せられてるんです。度を超えていればそれはブロックになってしまうのは当たり前ですね。健康管理という大切な面、これも私は管理、いわゆるセルフコントロール、任せられたものではないかと思います。このように日常生活では当然自制は求められていくと思います。4番目、 自制には忍耐をと言いました。忍耐についてはペテロの第一の手紙で繰り返し述べられていますね。でここで言う忍耐というのは我慢強さを言ってるんじゃないです。忍耐、我慢してとにかく石の上にも3年だから頑張ってねっていう、そのそういう意味での忍耐ではない。それは忍耐とは神様の力を信じて神様の導きに期待するゆえに私たちに与えられているところの力です。そうです。ただじっと我慢する忍耐ではないということを学びました。そして5番目、忍耐には経験を。経験というのは神様を恐れる生き方です。敬虔なクリスチャンという言葉がありますが、それは神様を恐れる人の歩みですね。神を愛する人でしょう。神を愛することでもあります。イエス様はこう言われました。マタイの福音書22章、イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。そして38節、これが重要な第一の戒めです。私たちの生き方がここにはっきりとイエス様が示されることを覚えます。神の ご主権を尊び、誠のへりくだりを持って神様を愛する歩みをさせていただく、それが経験です。6番目、経験には兄弟愛をとペテロは言いました。兄弟愛というのは当然のことながら単に兄弟間だけを指すのではなくて姉妹たちも含まれます。父系社会ですからこういう表現を用いてますけれども、前の経験が神様の愛を表すのであるならば、兄弟愛は人に向けられた愛でありましょう。そうです。これも恵みの上に立つキリスト者に加えられるものです。さらにキリスト者には7番目、愛が加えられる。こう述べました。愛というのはこれらのものすべて総括するところのもの。この愛は言語ではアガペということの愛が使われています。つまり神様からいただくところの愛です。人間的な愛ではありません。信仰で始まり、そして愛で関係する。これが7つの徳目、そして7つの恵みの性格です。これらが恵みによってただ贈り物としてあなたに与えられる、これが神様が私たちに教えてくださる素晴らしさです。そうです。ペテロはあらゆる熱意を傾けて生きることを勧めました。具体的には信仰の上に徳から始まる6つの徳も合計7つ、信仰が全うしていく、それがクリスチャンに与えられた恵みです。さあ皆さん、この恵みの性格、これを少し整理してみたいと思うんです。神様は私たちに素晴らしい7つの恵みの性格を備えてくださいました。迫害と苦難当時ありました。試練の中にあって離散したユダヤ人クリスチャンに対して彼らは虐げられ、本当に苦しみの中に置かれた、そういう中に置かれていましたけれども、イエス様にあってキリストを信じる信仰にあって生徒たちには恵みのこの性格が備えられているんだとペテロは述べました。それはこの世の中の腐敗から免れて神様のご性質に預かるというものです。そうです。 100% 神様からの贈り物。皆さん、それは今の腐敗したこの世界の中にあってクリスチャンが少数であっても地の塩、世の光として置かれているその理由があります。神様がそこでご自身の光を放ち、神様ご自身の塩である存在を私たちを通して表してくださる、その技がなされるからであります。愛する皆さん、どうぞ心配しないでください。私にはとてもそれができないと思っておられるかもしれません。でも私もそうです。私のうちにこれらのものは何にもないと言って過言ではないでしょう。でも神様の恵みの中を生きるならば、一歩一歩神様の恵みの世界に近づくことができるんです。2点話します。1つ、恵みの性格は1つの恵みの生活の土壌の中で成長していくということです。さあこの図を出してください。ここに皆さん、恵みの性格、これを信仰の面において言うならば、徳が与えられて、徳が知識を求め、知識が自制を生み、自制が忍耐を、忍耐に経験を、そして兄弟愛を、愛を、これがアガペの愛と言いましたね。信仰というのは、恵みの性格というものは、このように私たちがステップバイステップ、神様の恵みの中で一歩一歩 培われていくことです。いきなり皆さんこの信仰に入ったからといって敬虔な兄弟愛をここまで問う人はいないでしょう。私は一つ一つがやっぱり作られていく、整えられていく、そのステップだと私は思っております。そうです、恵みの性格は土壌の中で成長していく。土壌、それは私たちが生きる社会です。社会の中で置かれているいろんな試練があります、戦いがあります。しかしそれは逆に神様によって培われていく場です。あなたの考えでそこから逃避して逃げるんではなくて、神様にそれを持っていき、神様にその助けを求めるべきです。つまりクリスチャンの人格は神様の恵みによってこのように成長させていただくものである。そう考えてまいりますと、教会の図書にもありますけど、私たちの先人、偉人と呼ばれているクリスチャンたちの生きたその歩みの本があります。たくさん出てるんです。立派な、ですからこれから生まれるんじゃないんです。もう私たちの前何千年というこの中にたくさんのクリスチャンの方たちがこのような素晴らしい歩みを歩んだ人が文章に残されてますよ。いいえ、今の時代にもいらっしゃいます。そうです、そう考えるとクリスチャンというのはこの本当に苦難と苦しみと荒波の中に置かれながら、実は神様のお力を借りながら、あれこの力に預かりながら、実は内なる人が恵みに預かってステップバイステップ、一歩ずつ神の見姿に似せられるように変えられていく。そしてゴールは天の御国です。そう考えていくと、私たちが肉的に頑張る必要はないんです。私が頑張らなくちゃ、僕が頑張らなくちゃというそういう力ではなく、すっぽりお任せすることです。問題が生じたとき、試練が生じたとき、悩み問題が出たとき、その時その場ですぐ神様に祈ることです。神様 Help me、 助けてください、どうしたらいいでしょうか、知恵が浮かばないんです、どうしたらいいでしょうか、もうその場で祈ってくださいよ。神様は助けの手を差し伸べてくださいます。もう一つのポイント、恵みの性格は違いが他を含み融合して和のようになっていくということです。そうです、和のようにつながっていく、恵みの品性を形成する。そうです、これらの8つのポイントが備わった人には例外なくキリスト様の品性が備わっている、その人になるでしょう。初めの信仰に富む人は最後の愛にも富む人になっていくんです。そう考えてまいりますと、私もとても励ましをいただきました。このようにクリスチャンは、そして神様によって新しく作られた人は、身を全てが新しくなったと御言葉にありますが、人生が備えられているということです。人生が備えられているのに、私たちは自力で自分の考えで自分の思い願いでこうしならなければ、ああならけばしなければならない、それに便乗するかのように偽教師が、偽預言者が当時現れて彼らを誤った方向に導いてしまったんです。いつも言うことはです、 Back to the Bible、 聖書に戻ろう、聖書に帰ろう、聖書が何を語っているかということに戻る必要があるんですね。さあ今日はいろんな話させていただきました。大切なポイントです。少し時間がいつもより長くなってしまいましたけど、大切なことですからお控えください、ご理解ください。まとめてみましょう。信仰の視点はどこにという点で今日お話を進めてまいりました。それは私たちがペテロの時代と同じように偽教師、偽預言者、そういう人々が現れて誤った教えを広めている現代にまで続くこの悪の力、すぐ私たちの周りにあります。世界の混迷度はますますアップしてまいりました。クリスチャンも偽教師から騙されやすいものです。申請したクリスチャンはどのように生きるべきでしょうか。私は7つのこの恵みの性格に預かる、そのような特権に預かったものと思います。そのためには信仰の視点を神様に向けて歩む必要があると思います。信仰の視点、それはどこにありましょうか。このヘブル人の手紙の12章2節に要約されていると思います。最後に皆さんと一緒にこの御言葉を読んでお祈りしたいと思います。よろしいでしょうか。ヘブル人の手紙12章の2節です。一緒にお祈りしましょう。3、はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために 恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。お祈りします。天の父なる神様、あなた様の御臨在を感謝いたします。御言葉を感謝いたします。ペテロの時代、偽預言者、偽教師が現れて世界が混迷しておりましたが、今の時代も変わらずに混迷度を深めてまいりました。神様、その時代にあって私たちがどのように生きるべきかということを今日教えてくださいました。ありがとうございます。七つの徳目をいただいた私たち、そんな徳目を、恵みを預かる資格のない私たちが、ただ神様の愛によって恵みによってそれに預かったものとされましたことを感謝いたします。その私たちがあのヘブル書の十二章二節の言葉のように、信仰の創始者であり、また完成者であるイエスから目を離さないで生きる、その姿勢を教えていただきました。神様、この新しく始まる一週間も、この月も、どんなことが前にあるか分かりません。でも私たちはこのような信仰を持って歩むことができるように祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。御言葉を聞かれ礼拝に参加された皆さん、どうぞあなたの言葉で結構です。どうぞ主の前に お祈りをお伝えください。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みを覚え、心からありがとうを感謝いたします。信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。今週もこの御言葉からをしっかりと心に覚えて歩むことができますように。今兄弟姉妹方がお一人お一人お祈りされました。主はその祈りに応えてくださるお方であることを信じます。どうか主が先導してくださいますようにお願いをいたします。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。